おはようございます。2023年8月13日第3礼拝を始めます。まずは前奏を聞きながら心を静めて主を待ち望みましょう。では教会福音賛美歌482番をもって主を賛美いたしましょう。それではご無理でない方はご起立ください。では司会者が一言お祈りいたします。平和を作るものは幸いです。 その人たちは神の子供と呼ばれるからです。天の父なる神様、皆を賛美いたします。今朝私たちはあなたの御前に出て敗戦記念礼拝を捧げます。78年前この世界とこの国にあった戦争という悲惨な出来事を心に刻むために、今一度この御言葉をかみしめる時とさせてください。あなたには私を置いて他に神があってはならないと信じつつも、あなたではなく他の者を信頼した罪を、隣人を自分のように愛しなさいという御言葉を覚えつつも、隣人や近隣諸国の人々に対して行った痛ましい数々の過ちを、どうかここに集う一人一人が過去のことではなく自分事としてあなたの御前で告白し、悔い改めることができるように助けてください。敗戦の時から今日に至るまでの世界とこの国の歩みをあなたはご覧になっておられます。ロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始してから1年半が経とうとしています。そして日本は少しずつ少しずつ再び戦争ができる国へと姿を変えつつあります。私たちは痛ましい出来事であっても、それが長く続くことによって次第に無関心になっていったり、少しずつ変化することに関心を払い続けることが不得手な本当に弱い存在です。どうか神様、私たちが悪に無関心になることなく、いつも目を覚ましていられますように、悪に慣れてしまうことがなく、あなたから目をそらさずに歩むことができますように。そして世界の為政者たちが戦争という暴力による解決ではなく、対話による解決の道へと導かれますように心を合わせて祈ります。この祈りを私たちの救い主、私たちを平和の器、道具へと作り変えてくださる主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。主イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りをいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。ではご着席ください。
おはようございます。今日は敗戦記念礼拝ですね。敗戦記念礼拝のことを思いながら共に聖書の御言葉を分かち合っていきたいと思っております。旧約聖書エゼキエル書13章の御言葉から見ていきますので、聖書をお開きください。旧約聖書エゼキエル書13章1節から12節の御言葉になります。エゼキエル書13章1節から12節の御言葉です。お読みいたします。 次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、予言をしているイスラエルの預言者どもに対して予言せよ。自分の心のままに予言する者どもに向かって言え。主の言葉を聞け。神である主はこう言われる。災いだ、自分で何も見ないのに自分の霊に従う愚かな預言者ども。イスラエルよ、あなたの預言者どもは廃墟にいる狐のようになった。あなた方は主の日の戦いに耐えられるように破れ口に登ったり、イスラエルの家の石垣を築いたりしなかった。彼らは虚しい幻を見、まやかしの占いをして主の言葉などと言っている。主が彼らを使わしたのではないのに。しかも彼らはそのことが成就するのを待ち望んでいる。あなた方が見ているのは虚しい幻、あなた方が語るのはまやかしの占いではないか。主の言葉などと言っているが、私が語っているのではない。それゆえ神である主はこう言われる。あなた方は虚しいことを語り、まやかしの幻を見てきた。それゆえ今私はあなた方に敵対する。神である主の言葉、私は虚しい幻を見、まやかしの占いをしている預言者どもに手を下す。彼らは私の民の交わりに加えられず、イスラエルの家の文書にもその名を記されない。イスラエルの地にも入ることができない。その時あなた方は私が神主であることを知る。実に彼らは平安がないのに平安と言って、私の民を惑わし、壁を築くとすぐそれに漆喰で上塗りをしてしまう。漆喰で上塗りをする者どもに言え、それは剥がれ落ちると。豪雨が起こり、私が雹を降らせ、激しい風を吹きつけると壁は落ちる。人々あなた方に向かって、上塗りをした漆喰はどこにあるのかと言わないだろうか。祭司でもあり、神の御言葉を取り継ぐ預言者でもあったエゼキエルに、母国イスラエルのユダ王国がバビロン帝国によって滅ぼされるまさにその時、主なる神様の御手がエゼキエルに臨みました。そして主なる神様の御言葉がエゼキエルに与えられました。でその与えられた御言葉のうちの多くは、なぜ神の民イスラエルが滅びようとしているのか、滅ぼされようとしているのかという原因と過ちについてでした。今読みましたこのエゼキエル書13章の内容は、国が滅びた原因が神の心や神の霊に従った御言葉を語られず、自分の心のままに自分の霊に従って、自分の言葉や思いをあたかも神の言葉のように偽って語り、語られ、誠の平安がないにもかかわらず平安だと嘘吹く偽預言者一味になり下がってしまったイスラエル民族の偽りを主なる神様が指摘しておられる箇所ですね。耳に心地のいい話ばかりをし、人の聞きやすい話ばかりをし、世に迎合し、世の価値観や思想にへつらった結果得られた自分たちの考える良識や常識や感覚に合う話ばかりをし、神の国の朽ちることをない永遠の喜びよりも、この世のやがて消えてなくなる儚い喜びや楽しみばかりを満たすために、誠の神の言葉を語るどころか、もうすでに聖書を通して、またモーセ五章を通して語られている神の言葉にまっすぐに聞こうともせず、見ようともせず、行おうともせず、ただただ自分たちの心のままに自分たちの霊に従った言葉や思いにぶら下がり続けて、誠の神を信じていると言いながら、自分たちが作り出した神像、自分たちが作り出した神観、神に対する自己満足的な理想や願望や幻影を神として全くもって神様の教えから大きくそれていってしまいました。そしてそれていった結果、イスラエルは滅びていきました。レビ記の25章18節に、あなた方は私の掟を行い、私の定めを守らなければならない。それを行うなら、 その地に安らかに住むことができる、それを行うならその地に安らかに住むことができると、祝福が約束されていましたけれども、この約束に反して神の言葉をまっすぐに聞き、見、語り、行うことがなかったために、安らかに住まうというせっかくの祝福を最後まで享受できずに滅びていってしまいました。神の言葉を語る預言者が神の霊に従わず、自分の霊と自分の思いに従って語る自分たちの言葉をあたかも神の言葉風情をして語ったときに、それを聞いている聴衆や会衆たちは、それは神の言葉ではないのではないかと指摘できなければならないにもかかわらず、指摘もできず、指摘できるだけの冷静も持たず、指摘できるだけの神の言葉を蓄えてもおらず、耳障りのいい言葉や慰めや励ましや癒しばかりを聞きながらそれでいいのだとのたまうような雰囲気が神の教会イスラエルにはびこっていました。新約聖書使徒の働き18章を見ていますと、アポロという情熱にこう満ちた伝道者が出てきますけれども、そのアポロの語るメッセージを聞いていて、そのメッセージの足りていないところを指摘し補ってあげるプリスキラとアキラという人がまたそこには登場してきますが、エゼキエル書当時のイスラエルには間違った話をしている預言者を注意指摘してあげられるプリスキラとアキラのような人がいなかったようです。以前、すいません、以前総天祈祷会や水曜礼拝ではお話ししたことがありますけれども、私が学んだ神学校に週に一度講義をしに来てくださる著名な牧師先生がいらっしゃいました。6000人以上の方々が毎週その教会に集って礼拝を捧げる本当に大きな教会の主任牧師の方だったんですね。で、その方の著書は200冊以上もあって、私もその先生の授業とかまたはこう説教から感銘を受けて学ぶことも多かったので、150冊ぐらいその方の本をこう書き集めて買い集めました。今でもずっと読み続けています。で、そんな先生のとある授業の中で話をされた、その話の内容が印象深く残っていて、今でも本当にこう忘れることができないですね、到底忘れることができない話なんですけれども、その先生が牧会している教会は大きな教会なので、たくさんの副牧師の方々もいらっしゃいました。その副牧師の方々が何年かするとその教会を辞して外に出ていって教会を開拓するんですね。で、教会開拓をした一番初めのその開会礼拝の時に、この先生は主任牧師で、その開拓をしていた方は副牧師なので、教会の主任牧師を、その自分が働いてた教会の主任牧師をお招きしてこうメッセージをしていただく機会があるそうなんです。で、その開会礼拝の時のメッセージはいつも一緒だとおっしゃるんですね。で、どういうメッセージをされるのかというその内容について話をしてくださいました。こう講談から回収に向かって、その開会礼拝でですね、講談から回収に向かって、皆さんに私から一つお願いしたいことがあります。皆さんは来週からこの教会の礼拝にいらっしゃって礼拝を守ることになりますけれども、来週からこの教会の手術礼拝にいらっしゃるときに、手のひらに収まる程度の石で構いませんので、この中にこう握りしめられるような石だとちっちゃいので、これぐらいの石ですね、これぐらいの石を握りしめて毎週の礼拝にご出席してください。そして礼拝の中で語られるこの牧師の説教が、つまり元副牧師ですね、この牧師の説教が聖書の話ではなく神の御言葉でないならば、躊躇なさらずにその石をこの牧師の顔をめがけて思いっきり投げつけてやってください。それが これからこの教会を立て上げていく皆さんの大切な働きであり、奉仕であり、役割です。その話を聞いた私たち新学生たちは緊張で固まりました。聖書の言葉風情を、神の言葉風情を語っている牧師が少なくない。聖書の言葉風情を、神の言葉風情を聞いている信徒たちも少なくないということを、この先生は日頃から憂慮されて、その憂慮の思いを口酸っぱく、時には声を荒げながら語っておられました。なのでもし本当に聖書がそんなことを言っているのかと、神の言葉ではない言葉を語っていると思われましたら、私にも石を投げつけてやってください。でも実際にこう石を投げつけられることを想像するだけでも、こういろいろな意味で怖いですね。いろいろな意味で怖いですね。エゼキエルの時代のイスラエルには、長い間石を投げつけることのできるような骨のある人がいなかったようです。いや、もっと正確に言いますと、いたけれどもその人たちを抹殺していきました。アモス書の2章に言っていますね。アモス書2章12節、アモス書2章12節、しかしあなた方はなじる人に酒を飲ませ、預言者には預言するなと命じた。主にその身を捧げ献身したために、強い酒やブドウ酒どころか干しブドウやブドウの実さえも口にしなかったなじる人と言われる献身者たちに酒を飲ませて酔っ払わせて堕落させて、神の言葉を語る預言者たちにはまともに神の言葉を、聖書の言葉を語ってくれるなと迫りながら迫害し抹殺しました。神の言葉を神の言葉として、まともにまっとうに語ろうとする者たちに、そんな耳の痛い言葉を語ってくれるな、そんな耳の痛い厳しい言葉が神の言葉であるはずがなかろう、もっと繁栄とか成功とか喜びとか楽しみとか慰めとか癒しとか励ましとか、もっと気持ちのいいこととか気分のいいこととか、または差し障りのないことを語りなさい。そういう話こそ、宗教が宗教たるゆえんであり、信じがいがあり、報いがあり、値打ちがあり、私たちの需要と要求を満たす供給だろうと、誠の神と共に神の御言葉を生きることを、人間が作り出した宗教や偶像崇拝や経済産業的需要と供給の原理や思想に引き下げてしまいました。世に迎合しへつらう、目の前の安楽のために永遠の称賛と栄光と誉れを犠牲にする骨抜きの、ただのコミュニティになり下がったのがエゼキエルの時代のイスラエルでした。では翻って、私たち日本のキリスト教会、日本のクリスチャンたち、日本の牧師や信徒やキリストの群れはどうでしょうか。できるだけ波風を立てないように、できるだけ世の中から認められ、できるだけ変な目で見られないように、変なことは言わず、誰もがそれならば受け入れられるという言葉ばかりを語り、そんな雰囲気を作り醸し出し、職場や学校や地域でも一切の迫害も受けずに受け入れられ、人々や地域に認められることばかりを最優先し、地域の神社やお寺主催の祭りにも何の意識もなしに集い手伝い、氏子や檀家ではないんだけれども、あたかも氏子や檀家であるかのように町内会費と称すお布施のようなものも 何の気なしにし、天皇一家の映像や話を聞くとなんだか心が和み、 国の政治や経済や行政については熱弁を振るいながら、クリスチャンであることよりも日本の民族、日本人であることをまず優先して、いろんなところで文化や風土や風俗に合わせていくことをもって信仰を表す、キリスト者であることを表すと言いながら、いつの間にか史式や列王記や歴代史に書いてあるような、これはこれ、それはそれという誠の神を信じる以外の生贄を捧げる高台を、双心を自らの日々の暮らしの中に作っていることになっているかもしれないということにも気づかずに、または知らないふりをしているのかもしれない。厳しい言葉でしょうか。先鋭的な極端な言葉でしょうか。土浦恵み教会には似つかわしくない言葉でしょうか。私が私の意見を勝手に述べているだけでしょうか。もちろん私は毎日罪を犯す本当に罪深い罪人ですし、イエス様の憐れみと許しなしには息をすることもできない塵のような存在なので、私の意見を自分勝手に語っている感を 100% 拭い去ることはできません。でもしかし聖書を読みますと、また第二次世界大戦を引き起こした日本における80年前の日本の教会の姿を顧みたとき、厳しいと思われることを口にせずにはいられませんし、あながち間違っている、間違ってはいないと思えてしまいます。いや、むしろこれを語らずして何を語る、これを語る覚悟がないならば牧師を辞めなくちゃと思えてしまいます。自分の心のままに自分の霊に従って語るよりも、神の御心をしたい、神の霊に従って神の言葉を語りたいという覚悟と思いはいつでも持っていたいと、持っていなければと日々格闘しています。エゼキエル書の13章の御言葉をもう一度読んでいますね。13章1節から、次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、予言をしているイスラエルの預言者どもに対して予言せよ。自分の心のままに予言する者どもに向かって言え、主の言葉を聞け。神である主はこう言われる。災いだ、自分で何も見ないのに自分の霊に従う愚かな預言者ども。イスラエルよ、あなたの預言者どもは廃墟にいる狐のようになった。あなた方は主の日の戦いに耐えられるように破れ口に登ったり、イスラエルの家の石垣を築いたりしなかった。彼らは虚しい幻を見、まやかしの占いをして主の言葉などと言っている。主が彼らを使わしたのではないのに、しかも彼らはそのことが成就するのを待ち望んでいる。あなた方が見ているのは虚しい幻、あなた方が語るのはまやかしの占いではないか。主の言葉などと言っているが、私が語っているのではない。それゆえ神である主はこう言われる。あなた方は虚しいことを語り、まやかしの幻を見てきた。それゆえ今私はあなた方に敵対する。神である主の言葉、私は虚しい幻を見、まやかしの占いをしている預言者どもに手を下す。彼らは私の民の交わりに加えられず、イスラエルの家の文書にもその名を記されない、イスラエルの地にも入ることができない。その時あなた方は私が神主であることを知る。実に彼らは平安がないのに平安と言って、私の民を惑わし、壁を築くとすぐそれに漆喰で上塗りをしてしまう。漆喰で上塗りをする者どもに言え、それは剥がれ落ちると、豪雨が起こり、私が雹を降らせ、激しい風を吹きつけると壁は落ちる。人々あなたに向かって、上塗りをした漆喰はどこにあるのかと言わないだろうか。今日は敗戦記念礼拝です。土浦恵み教会では毎年この敗戦記念礼拝を捧げています。なぜならば、このエゼキエル書13章の御言葉に書かれている通りの過ちを、戦中私たち日本のキリスト教会が犯してしまったことを忘れることなく思い返すためですね。遠い昔の話で、私たちに関係のない話ではなくて、 まさしく現代に生きる私たち日本のクリスチャンたちにも同じように突きつけられている問題であることを覚えるために敗戦記念礼拝を捧げています。土浦恵み教会だけでなくて、土浦恵み教会に所属している日本同盟キリスト教団でも戦中の過ちを二度と犯すまいと毎年平和祈祷会を持っておりますけれども、教団レベルではそういうのを持っていますけれども、括弧教会、括弧教会のレベルではどれぐらいの教会が敗戦記念礼拝のひとときを持っているのかは分かりません。戦後だいぶ経ってから各キリスト教団によって戦中の過ちについての謝罪文などが作成されはしたものの、その戦時中の過ちを日本のキリスト教会全体のクリスチャン一人一人の問題として認識して悔い改めたとは言い難いというのが実際のところではないかなと思います。10年ちょっと前になりますけれども、民主党政権から自民党政権にこう政権が変わったときに、突如としてこの恵み教会のメールアドレスに天皇崇拝や神社参拝の正当性を訴えるクリスチャンと称する方々からの定期便メールのようなものが届き始めたことがあって、ショックを受けたことを覚えております。日本同盟キリスト教団は設立100周年記念の時に80年前の私たち日本のキリスト教会の過ちを顧みて覚えるためにこういう宣言をいたしました。スクリーンご覧ください。日本同盟キリスト教団は太平洋戦争時に国家神道体制の下で教会の自立性を失い国策に協力しました。とりわけアジア諸国とその教会に不当な苦しみを負わせました。その罪を認めここに悔い改め教会の頭であるイエス・キリストこそ唯一の主権者であることを告白します。で続いて105周年ですね。105周年記念の時はさらに突っ込んだ内容の宣言がされました。戦時下には宗教団体法の実施に伴い日本キリスト教団設立時に第8部に合同しました。戦後その一部の教会は日本キリスト教団離脱を決意し新たに日本同盟キリスト教団を結成しました。顧みて戦時下特に昭和15年戦争1931年から1945年の間私たちの教団は天皇を荒人神とする国家神道を偶像問題として拒否できずかえって国民儀礼として受け入れあなたには私の他に他の神々があってはならない、あなたは自分のために偶像を作ってはならない、それらを拝んではならない、それらに仕えてはならないとの実戒の第1回と第2回を守り抜くことができませんでした。さらに近隣諸国の諸教会と積極的に平和を作り出すものとして生きることができず国家が推進した植民地支配や侵略戦争に加担しアジア地域の侵略に協力しました。こうして神と隣人隣人の前にとりわけアジアの人々に偶像礼拝の強要と侵略の罪を犯し、しかも戦後この事実に気づかず悔い改めに至ることもなく無自覚なままその大半を過ごしました。近代日本の100年余りの歴史に重なる私たちの教団の歴史を顧み私たち教職信徒は信仰と生活の唯一絶対の規範である神の御言葉に十分聞き従い続けることができなかったことを主の御前に告白し悔い改め神と隣人とに心から許しを乞い求めます。私たちは今改めて固く聖書信仰の原理に立ち聖霊の助けにより福音にふさわしい内実を伴ったキリストの教会へと変革されることを心から願います。戦中日本のキリスト教会は天皇崇拝は宗教ではないという天皇崇拝の非宗教化を宣言しただけでなく神社参拝も偶像崇拝ではないと国民儀礼として規定して受け入れてきました。日本国民全員 植民地化されたその国民全員すべて 100% 氏子だということを教会がキリスト者たちがそれを受け入れていきました。日曜日の主日礼拝においては天皇を褒めたたえるため君が代を斉唱し天皇に忠誠を表す皇居の方角に向いてそこに礼をする宮城遥拝を行ったり、また新明記や義明の聖書の言葉を乱用しながら朝鮮伝道論と銘打って朝鮮半島は神様が日本にくださった約束の地であるがためにその地を手に入れるために力を尽くし大日本帝国政府に協力することは神様の御旨をなすことであり地境を広げてくださる絶好の機会であると主張しながら、日本の教会は朝鮮半島に牧師を派遣して朝鮮半島のクリスチャンたちに天皇崇拝と神社参拝を説得し強要することを牧師たち自ら進んで主導しました。ある教会はその教会の礼拝堂の中に信徒がいるにもかかわらずその教会の礼拝堂ごと火をつけて燃やしてしまいました。まさに暴虐無道な不義に満ちた状態でありました。無論そんな中にあってもキリスト再臨信仰が天皇を荒人神とする当時の国体に反すると治安維持法によってホーリネス系教会の牧師方100名ぐらいの人々が牧師が捕まっていってそのうち6人が獄死しそのうち1人が解放された直後に死んでしまうということやピューリタン信仰に立脚したミノミッションや上智大学の学生たちやまたは志のある牧師やクリスチャンたちによって神社参拝拒否という信仰的反旗を翻した方々もおられましたけれども、天皇崇拝や神社参拝は聖書の教えに反していないどころか聖書の教えに従った先祖を敬い国を愛し文化風習を尊ぶ信仰的行為であるとほとんどのキリスト教会が受容していきました。もちろんそうせざるを得なかった私たち誰もが持つ弱さやその痛みやそんな状況を生きなければならなかった当時の教会やクリスチャンたちに同情せずに、また私たち自身のことを棚に上げて軽率に断罪してはならないということは重々承知しなければならないことでしょう。がしかしそれでもそれを踏まえてもなお日本のキリスト教会が戦中の国家政策に熱中し霊的視野を自ら閉ざしていたということを日本の敗戦とともに露呈したという事実は現代に生きる日本のクリスチャンとして私事として受け止めていかなければならない深刻な問題でもありますね。以前2年半ぐらいかけてダニエル書を見ていきましたけれども、ダニエル書の中にこのようなダニエルの祈りがあります。ダニエル書の9章ですね。ダニエル書9章5節から、ダニエル書9章5節からダニエルの祈りです。捕囚として捕まっていった先で祈ったダニエルの祈りですね。私たちは罪あるもので不義をなし悪を行って逆らいあなたの命令と定めから外れました。私たちはまたあなたのしもべである預言者たちが皆によって私たちの王たち首長たち先祖たち民衆すべてに語った言葉に聞き従いませんでした。主よ、義はあなたにありますが顔を覆う恥は私たちにあります。今日ある通りそれはユダの人々エルサレムの住民にあり、また近くであれ遠くであれあなたが追い散らされた先のあらゆる国々にいるすべてのイスラエルにあります。彼らがあなたの信頼を裏切ったためです。主よ、顔を覆う恥は私たちにあり、 私たちの王たち、主張たち、および先祖たちにあります。私たちはあなたに対して罪を犯してきました。憐れみと許しは私たちの神主にあります。誠に私たちは神に逆らいました。私たちは私たちの神主の御声に聞き従わず、しもべである預言者たちによって神が私たちにくださった御教えにも従って歩むことをしませんでした。イスラエルは皆あなたの律法を犯して離れ去り、御声に聞き従いませんでした。そのため神のしもべモーセの律法に書かれている呪いの誓いが私たちの上に降りかかりました。私たちが神の前に罪あるものであったからです。神は大きな災いを私たちにもたらすことで、かつて私たちと私たちを治めた指導者たちに対して告げられた御言葉を成就されたのです。エルサレムの上に下ったほどの災いは今まで天下になかったことです。この災いはすべてモーセの律法に書かれている通りに私たちの上に下りました。しかし私たちは不義から立ち返って、あなたの真理によって悟くなれるように自分たちの神主に願うこともありませんでした。主はその災いを下そうと待ち構えていて、それを私たちの上にもたらされました。私たちの神主のなさった御業はすべて正しく、私たちが御声に聞き従わなかったからです。しかし今私たちの神主よ、ご自分の民を力強い御手を持ってエジプトの地から導き出し、今日ある通りに直しなされた神よ、私たちは罪を犯して悪を行いました。主よ、あなたのすべての義の技に従って、どうか身怒りと憤りをあなたの都エルサレムから、あなたの聖なる山から去らせてください。私たちの罪と私たちの先祖たちの咎のゆえに、エルサレムとあなたの民が私たちの周囲のすべての者にとってそしりの窓となっているからです。私たちの神よ、今あなたのしもべの祈りと願いを聞き入れ、主ご自身のためにあなたの荒れ果てた聖女に御顔の光を照り輝かせてください。私の神よ、耳を傾けて聞いてください。目を開いて私たちの荒れすさんだ様と、あなたの皆がつけられている都をご覧ください。私たちが御前に伏して願いを捧げるのは、私たちの正しい行いによるのではなく、あなたの大いなる憐れみによるのです。主よ聞いてください。主よお許しください。主よ心に留めてことを行ってください。私の神よ、あなたご自身のために送らせないでください。あなたの都と民にはあなたの名がつけられているのですから。このダニエルの祈りは私たちの祈りともならなければならないですよね。ダニエルはイスラエルが滅びて捕囚の民となって捕らえられていった先、違法の国で違法の文化の中、違法の宗教の中で、この神の言葉を真っ当に生きようと命を懸けて生涯務めた人でした。そんなダニエルが、私たちは罪あるもので不義をなし、悪を行って逆らい、あなたの命令と定めから外れましたと、その場にいなかったにもかかわらず、あたかもその場に自分がいたかのように、私たちと告白しながら、自分をもそこに含めて祈りながら、信仰の先祖たちと先祖たちの罪を我がものとして祈りました。そして自分たちに降りかかった呪いと災いと滅びは神のせいではなくて 100% 自分たちのせいだと、自分たちの咎のためだと、自分たちが神の言葉を生きなかったためだと告白します。で、このようなダニエルのような、こういうダニエルのような人の登場、神様は預言者エゼキエルを通してすでに予見していてくださいました。エゼキエル書に戻っていますね。6章です。エゼキエル書6章エゼキエル書6章8節から、エゼキエル書6章8節から、しかし私はあなた方のうちのあるものを残しておく。あなた方が諸国に追い散らされるとき、剣から逃れる者たちを国々の中に残す。あなた方のうちで逃れた者たちは 捕虜になっていった国々で、私から離れた彼らの会員の心と偶像を慕う彼らの会員の目に、私がどんなに傷ついたかを思い起こす。自分たちのした悪やあらゆる意味嫌うべきことを彼ら自らが嫌うようになるとき、彼らは私が主であること、また私が理由もなくこの災いを彼らに下すと言ったのではないことを知る。イスラエルの滅びの中にあって、命からがら捕囚の民として諸国に追い散らされていって、残され、誠の神から離れた彼らの会員の心と偶像を慕う彼らの会員の目に、主なる神様がどんなに傷ついたかを思い起こし、祈り悔い改め、改めて神の言葉を生きるものとして立てられた人たちのうちの代表的な一人がダニエルでした。では私たちはどうでしょうか。戦後残された者としての役割を果たしているでしょうか。果たせているでしょうか。私たちは残された者たちですね。ダニエルのような祈りが我が祈りでしょうか。ダニエルのような生き方が、生き様が私たちの生き方であり生き様でしょうか。赤羽聖書教会の野寺博文牧師がその著書や投稿の中でこのようなことをおっしゃったことがあります。読みます。敗戦後70年間の日本の教会の足跡は罪の裁きのもとにあり、神様は日本の教会にリバイバルをお許しにならなかった。なぜならば、日本の教会は大日本帝国時代、偶像崇拝と戦争協力の罪を犯し、敗戦後も悔い改めがなされることもなく、多くの時間が過ぎてしまったからである。それゆえに、イスラエル、ユダヤ民族と同様に、日本の教会は捕囚の民としてリバイバルを経験できなかった戦後70年を過ごしてきた。最近特に思うことは、日本のキリスト教会が今日天皇制の呪いの束縛からどれほどに克服しているかということである。今時どれほどの牧師が天皇制の持つ問題をはっきりと講談から説教できているだろうか。日の丸君が代問題の深刻性を牧師はまともに信徒に教えているだろうか。役員や信徒たちの反対を恐れて真理を説教することができずにいるのではないだろうか。白黒はっきりさせることのない説教しかできていないのではないか。戦時中一度敗北した日本の教会は、現在に至るまで世の中と摩擦を起こさないために、迫害を受けないために、かろうじて何とか延命している負け犬根性が未だに抜け切っていないのではないだろうか。このような体質を根本から変えなければ、教会は戦後100年過ぎても世の中にキリストの栄光を表すことはできないだろう。世の中は急激に右傾化している。このような時代に真理を語るならば、当然厳しい迫害を受けるだろうし、人間扱いを受けないこともあるだろうし、死ぬかもしれないという覚悟を持たなければならないだろう。だからといって世の中に迎合することは、戦時中の教会と同じことを反復してしまうだろう。悪しき時代であるがために、なお一層教会は世の常識や評判に揺るがされるのではなく、神の国について語っている聖書から世の状態を正確に判断しなければならない。現代のダニエル、現代のエゼキエルなる神がお立てになった預言者としての言葉ではないだろうかと思えてしまいます。では私たちはこの現代の預言者の言葉にどう反応しますか。どう答えていきますか。どう変わりますか。どう生きますか。主イエス様もこのようなことをおっしゃいました。マタイの福音書ですね。主イエス様も同じようなことをおっしゃいました。10章26節から、マタイ10章26節から、 マタイの福音書10章26節から。ですから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからです。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。あなた方が耳元で聞いたことを屋上で言い広めなさい。体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。2羽のスズメは1アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でさえあなた方の父の許しなしに地に落ちることはありません。あなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。ですから恐れてはいけません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。ですから誰でも人々の前で私を認めるなら、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人々の前で私を知らないというものは、私も天におられる私の父の前でその人を知らないと言います。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはいけません。私は平和ではなく剣をもたらすために来ました。私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たのです。そのようにして家の者たちがその人の敵となるのです。私よりも父母を愛する者は私にふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのです。あなた方を受け入れる人は私を受け入れるのです。また私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのです。預言者を預言者だからということで受け入れる人は預言者の受ける報いを受けます。また義人を義人だからということで受け入れる人は義人の受ける報いを受けます。誠にあなた方に言います、私の弟子だからということで、この小さい者たちの一人に一杯の冷たい水でも飲ませる人は決して報いを失うことがありません。土浦恵み教会の中に、私たち土浦恵み教会の中に、日本のキリスト教会の中に、日本のキリスト者の中に、このイエス様の御言葉が生きて働き尊重されているでしょうか。このイエス様の御言葉を混じり気なしにまっすぐに語る預言者たる牧師がいるでしょうか。このイエス様の御言葉を慕い求めるキリスト者がいるでしょうか。自らを罪人だと公言し、でもそれ以上にキリストの贖いによって罪許された幸いなものだと公言し、罪許されたものとして社会で、地域で、職場で、学校で、家庭で、虚勢と、から威張りと苔脅しの偽りに巻き込まれることを拒み、世の光として、地の塩として生きようと、人々の前でキリストを認めることに命を懸けているキリスト者がいるでしょうか。人々の前で命を懸けて、キリストを認めるキリスト者がいるでしょうか。イエス様がなそうとしておられる平和は、この世においても社会的平和や和平や和解が最終的には伴うようになるでしょうが、その過程においてキリスト者、私たちキリスト者が経験する通る通らされる歩みは必ずしも一般論的なヒューマニズム的な人本主義的な経済、産業、科学主義的な平和ではなくて、剣と敵意と迫害と血が大なり小なり伴うことでしょう。でもそれは致し方ないことですね。なぜならば世は罪の中にあって、サタンは神なるお方の全く義と善を否定して 拒む者たちだからです。そして何よりもイエス様がおっしゃってる通りだからですね。それでも私たちキリスト者は知ってますね。何をですか。キリストこそ平和だということを知ってますね。キリストこそ平和だということを知ってます。人はなんだかんだと言いますけれども、結局人間誰もが求めている平和はキリストのみにあり、キリストのみが提供できる、与えることのできる、備えておられる誠の平和です。キリストにこそ究極的な平和がありますね。今私たちエペソ書を学んでますけれども、そのエペソ書の中でも使徒パウロ先生がキリストこそ平和ですとおっしゃりながら、ヒューマニズム的有限な限りのある平和のためではなく、キリストにある誠の平和のために迫害や試練を生き、その中でこそ生き生きと平和なるキリストを体験しながら天の御国へと凱旋していかれました。ご自分と一緒に十字架にかけられた囚人に向かってイエス様が、あなたが私を慕うならば、あなたは今日私と共にパラダイスにいる。あなたが私を慕うならば、あなたは私と共に今日パラダイスにいるという平和。試練や苦難や痛みを超えた、またはキリストゆえの試練や、キリストゆえの試練や苦難や痛みならば、なおさらに明確に実感する唯一平和と呼べる平和がキリストにある平和ですね。イエス・キリストを信じるということは最高の幸いであり、最高の喜びでありますね。この上ない究極的な祝福恵みでありますけれども、聖書が私たちに教えている信仰は、聖書が私たちに教えている信仰は思うほど甘っちょろいものではありません。覚悟が求められますし、命まで求められていますし、またその命に値するどころか、この塵に過ぎない朽ち果てていく肉体や精神とは比較にならないぐらいの報いと報酬があることも約束されています。覚悟を決めて命さえも惜しくないと、主の恵みによって聖霊の満たしによって思えたならば、それに勝る幸いはないと、時にかなって、その時々苦しい時でも嬉しい時でも、ほっとする時でも辛い時でも暑い時でも寒い時でも、時にかなってこれに勝る祝福はないと思えるのがキリストを信じる信仰ですね。キリストを信じ抜きましょう。お祈りいたします。主なる神様、キリストのみを信じ抜かせてください。キリストのみを我が平和とできますように。キリストのみを誇り、キリストのみを頼り、キリストのみを仰ぎ見させてください。そしてキリストの心を我が心としてください。平和であられる救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
立ち返るならあなた 救ってください。私の家族を友達を主よ救ってください。主よ救ってください。
お立ちください。共に日本を賛美いたしましょう。どうぞお座りください。続けて祈りの時を持っていきたいと思います。今日は日本のために祈ります。主法の中に、 日本のために祈り課題が入っております。これも日本同盟キリスト教団から出されている祈祷課題であります。読ませていただきます。私たちの教団が過去に犯した偶像礼拝と侵略戦争への加担という罪を心に刻み、二度とその罪を繰り返すことなく、また私たちの国が侵略し蹂躙し偶像礼拝を強要した国々の人々に対して心からの和解を求めていくことができるように、福音主義に立つキリスト教会として伝道と社会的政治的参与をキリスト者の務めとし、この世にあって積極的に社会的責任を果たしていくことができるように、教会が苦しみを抱える人々に仕える奉仕の働きをも実践し、キリストを証しすることができるように、この国の為政者が公義と正義に基づく政治を行うことができるように、主権在民、基本的人権の尊重、平和主義の原則を後退させる憲法改正発議がなされないように、また私たちが国家に対して見張り人として立てられていることを自覚し、主に代わって国家に警告を与え続け、神の国の拡大のために私たちに与えられた宣教の使命を果たしていくことができるように、日の丸、君が代強制問題で戦っている方々の信仰の自由が守られ、この国に住む在日の方々や外国籍の方々を私たちの隣人として自分自身のように愛し、基地の押し付けに苦しみ沖縄の方々の痛みに寄り添うことができるように、8月6日広島原爆の日、8月9日長崎原爆の日を覚えて、そして福島第一原発事故の被災者の方々のために、核兵器禁止条約に日本も参加することができるように、昨年2月24日に開始されたロシアのウクライナ侵攻が一刻も早く終結へと至るように、ウクライナ難民への支援活動を担うキリスト者のために、私たちも世界の教会の一員として世界選挙の視点を持ちつつ、そのような働きを覚えて祈り支えていくことができるように、貧困や抑圧や差別といった社会構造的な暴力のない真の平和をも願い求め、そのために教会が用いられるように、世界各国で自由や平和のために戦う人々を覚え連帯できるように。では祈りの時を持っていきましょう。祈りましょう。お祈りいたします。主よ、聖霊を私たちにお与えください。そして聖霊によって私たちを満たしてください。聖霊に満たされたならば、キリストの証人として生きていくことができますように、目の前にある安楽な平安を求める生き方ではなく、キリストの平安を、キリストにある誠の平和を求める生き方ができますように、天の御国の報いと栄光と誉れを期待しながら、キリストの証人として生きていくことができますように感謝いたします。救い主
イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
では週報をご覧ください。開いていただいて、右側ですね、今週の予定があります。チョン・ヒムチャン先生は今日から広島に外部奉仕に行かれます。1週間ぐらい外部奉仕に行かれます。総天祈祷会水曜礼拝があります。また金曜日にはマナー IGN のカミングデーが予定されております。で、来週の朝のメッセージは久門光先生がメッセージを取り継いでくださいます。で、案内と報告ですけれども、ピスガ開放が今日から始まります。暑いですけれども、ぜひ寄っていただければなと思います。で、今日から15日火曜日まで開放しておりますので、ぜひ訪問してください。また福祉館工事のための仮設建物の建築が始まりました。ちょっと写真が出るでしょうか。先週は、この仮設の建物が建つ日曜日、駐車ができませんとお話をしましたけれども、日曜日はキラキラサービスの車を駐車場の方に移しますので、今まで通り新商社駐車場を利用できますが、手前の方に仮設の建物が建っている状態ですので、いつもよりももうちょっとバックをして歩道に車がかかるように、今このバスのように駐車をしていただければと思います。で、3台ほど止められます。で、もし、3台以上でまだそこに止めなければならないというならば、ピスガの前に止めても大丈夫ですので、ぜひ続けてご利用ください。いよいよ本格的にいろんな工事等々が始まっていきますので、祈りに覚えていただけたらと思います。食事の後片付けの奉仕者を大募集してましたけれども、満たされました。感謝いたします。これから恵みうどんを一緒に楽しんでいきたいなと思っております。はい、では じゃあ先週のデイコの写真を見ましょうか。ごめんなさい、先週のデイコの写真ですね。8月10日の木曜日に聖書通読会、子どもたちの聖書通読会を今ひむちゃん先生の導きで行っております。2年ぐらい行いました。で、その子どもたちの聖書通読会の夏の特別企画で、澤部にある小針友さんのお宅に行って、そこで一緒にまた聖書を通読して、その次ですね、バーベキューをみんなでいたしました。次写真お願いします。はい、この子どもたちの心に神様の言葉が蓄えられていること感謝です。ぜひ覚えてお祈りくださればと思います。では2023年の主話テーマソングを、主話をもって賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。
いたします。ですから誰でも人々の前で私を認めるなら、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に、日本の教会と共に、世界のキリスト者たちと共に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。